今回はですね、森澤香菜さんのもう10年以上にわたるキャリアについて深掘りしていきたいと思います。
はい。
デビューから今までその歩みをまとめた資料がありまして、これをもとに彼女の進化とかその魅力の変遷に迫っていこうかなと。
ええ。
特にスタートがかなり異色で、そこからトップランナーになって、さらには教育系のコンテンツまで。この流れはあなたにとってもきっと興味深い発見があるんじゃないかと思います。
いや、本当にいただいた資料を拝見しましたけど、これ単なる年表じゃないですよね。
そうですね。
彼女が各時期でどういうふうにチャレンジして、ファンとどう関係を築いて、時代の変化にどう対応してきたか、そこがすごくよくわかります。
ええ。
非常に面白いキャリアパスだなと。
まず基本情報からいきますか。森澤香菜さん、2025年の時点では33歳。
はい。
で、キャリアの中で藤原涼子さん、それから飯岡加奈子さん、そして今の森澤香菜さんと名義を変えて活動されてきたんですよね。
ええ、この名前の変遷自体が、なんかこう、キャリアの節目を表している感じがしますよね。
まさに。で、キャリアの出発点が2012年、東京熱でのデビュー。藤原涼子名義ですね。
そうですね。これが当時としても非常に珍しいケースだったんですよ。
あ、やっぱりそうですか。
ええ、いわゆるメジャーレーベルからのデビューが、まあ、普通だった中で、もっとコアなファン層に直接届けるような、まあ、無修正コンテンツのプラットフォームからの登場というのはかなり異例でしたね。ここが彼女のキャリアの独自性をまず最初に決定づけたポイントかなと。
なるほど。かなり思い切ったスタートだったんですね。
ええ。
そこから飯岡加奈子名義になって、今度はより一般的なメジャーメーカーに進出していくと。
はい。
ここでは清楚なルックスと、でもデビュー時のハードなイメージとのそのギャップ、
あー、ギャップ萌えってやつですね。
それが注目されて、2015年には DMM、大手の通販サイトですけど、
ええ。
そこの年間女優ランキングで10位に入ると。これは着実にファンを広げていった感じでしょうか。
まさにそうですね。そして現在の森澤香菜名義になって、さらに活動がこう多角的になっていく。
はい。
特に注目したいのが VR 作品へのかなり早い時期の参加。
ああ、VR ですか。
ええ。それと2019年頃からですかね、SNS、特に X、旧 Twitter とか Instagram でのファンとの直接的な、しかも丁寧な交流ですね。
VR への早期参加っていうのは、当時まだ技術的にもコンテンツとしてもこう手探りだったと思うんですけど、
そうですね。
あえてそこに飛び込んだっていうのはどういう狙いがあったんでしょうね。
まあ、新しい技術への好奇心もあったとは思うんですが、やはり他との差別化ですよね。
なるほど。
新しいファン層にアピールするっていう点ですごく先見の明があったと言えるんじゃないでしょうか。
そしてその SNS 戦略、これも単に告知するだけじゃなくて、ファン一人一人のコメントにすごく真摯に向き合う姿勢。
ああ、丁寧な対応が。
ええ、それが当時の業界の中でもかなり際立っていたと思います。これが彼女のなんていうか、人間的な魅力を伝えて人気をより確実なものにした大きな要因でしょうね。
なるほど。ファンとの距離を縮めるっていう。
そういうことです。
時代の変化をしっかり捉えて、ファンとのつながり方もアップデートしていった。
ええ。で、さらに驚くのが、2020年から始めた YouTube チャンネル、かな先生の性教育教室。
これですよね。
いや、これは本当に意表を突かれました。
ええ、単なるタレント活動だけじゃなくて、先生としてご自身の経験も交えながら性教育を発信するっていう、このなんていうか知的な側面と社会的なテーマへの取り組み、これが既存のファンはもちろん、全く新しい層からの支持も集めることになったんですよね。
なるほど。
この多角化が彼女のキャリアをさらにこうオンリーワンなものにしているなと。
その結果がまさに近年の再ブレイクにつながってるわけですね。2024年のファンザ、これも大手プラットフォームですが、
はい。
上半期女優ランキングで2位、それから X ガールズのメンバーにも選ばれたりとか。
ええ。
いや、本当に無修正サイト出身からトップに上り詰めて、さらに教育者的な側面まで見せるっていうのは、他に類を見ないストーリーですよね。
まさに資料には、飯岡加奈子時代の初々しさとハベしさが同居するような作品とか、森澤香菜時代の円熟味とかドラマ性を感じさせる作品、あとやっぱり VR 作品、没入感が高いですよみたいな紹介もされてますね。あと、ファンとの交流についても、なんか具体的なアドバイスが載ってて面白かったですね。 イベントチケットは早めに確保した方がいいとか。
ああ、確かに。
X での丁寧なリプライには本人から返事が来やすいかもみたいな。
へえ。
これは彼女がいかにファンを大切にしてるかっていうのが伝わってきますよね。
いやー、というわけで森沢かなさんのなんというかジェットコースターのようでありながらでも一貫して前に進み続けているこの十数年のキャリアを見てきました。異色のデビューがあって名義変更でイメージも変わってメジャーでの成功があってでも多分葛藤もあって
そうでしょうね。
そして SNS や YouTube みたいな新しいプラットフォームでまた新たな挑戦をしている本当に目が離せない存在ですよね。
彼女の歩みって単に作品のリストを追うだけじゃ全然見えてこないんですよね。時代の変化にいかに適応してきたか、そしてファンといかに真摯に向き合ってきたか、その物語でもあるなと。
なるほど。
清楚な見た目の裏にあるあのハードな側面、そしてカナ先生として見せる知的な一面、この振れ幅の大きさ、多面性、これこそが長くファンを引きつけて、しかも新しいファンを今も生み出し続けている理由なんだろうなと思いますね。
さて、今日の話をこう振り返ってみて、一つあなたにも考えてみてほしいテーマがあるんです。
はい。
森沢かなさんのようにキャリアの途中で結構大胆に活動の軸足を変えて多様な自分を表現していく、こういう生き方ってこれからの時代、特に表現の世界で生きていく上ではもしかしたらもっと普通のことになっていくのかもしれないなと。
確かに。
あなたはこのキャリアの変遷どうご覧になりますか？